ラジオ日経
リスナー感謝祭。
ザ・マネー。全国のリスナーの皆様こんにちは、西山孝四郎です。
アシスタントの辻瑠奈です。お送りしていますラジオ日経リスナー感謝祭、ここからの1時間はザ・マネー人生100年時代スペシャルをお送りしていきます。西山さん、すごいタイトルですね。人生100年時代ということで、う
ん、なんかね、まあ、あのポール・クルーグマン、まあ後で話しますけど、まあ、日本がね、ヘリコプターマネーやろうが、財政出動しようが、まあ、マイナス金利でしようが、何してもダメだったのは少子高齢化のせいだって言ってるんですよね、
はい。
でまあ、この問題はね、もう簡単に解決しなくて、まあ、私、あの少子化は別に反対じゃないんですけど、高齢化は反対と、はい、それは経済学の立場から見たら、まあ、老人は消費しないわけですから、まあ、だんだん先細りになっていくと。とね、今のね、まあ、これはあのその経済学的に言うとですよ、団塊の世代が、まあ、わーっといなくなる、そこで良くなると言ったので、今度は団塊の ジュニアというのがいるわけです、
はい、
今40代後半の人とかね。でそこの2つの人口の多いところが解消されないと、今みたいな少子化ではもう厳しいということなんですね、日本は。だから GDP の、ね、まあ、6割から7割は個人消費なわけですから、まあ、そこら辺考えるとね、これからの時代は国際分散投資、これがまあ一番重要になってくるんじゃないかなと。まあ、あの運用というのは何のためにするかというと、究極の目的はヘッジなんですよね。自分が落ちた場合、自分の国が落ちた場合、代わりに上がるとこを買っとこうというロジックですから、まあそういうことがね、世界に目を向けて国際分散投資、これをやっていくのが非常に重要になるというふうに考えてるんですけどね、
はい。そして今年1年の相場を振り返っていきたいと思うんですけれども、
はい、
2019年、日本は動かなかったっていう感じですかね、うん、
あのただね、去年よりマシで、2017年以降市場の相関関係が崩れちゃったと。要するに何かが上がったら何かが下がると、まああるいは何かが上がったら何かが上がるという相関とか逆相関ね、これが崩れちゃって、でこれはね、バブルの末期とか景気の後退期によく起こる現象だと、まあ、これはあの、モルガン・スタンレーからレポートが出てるわけですけど、でそういう状況が続いて2018年はね、全セクターが儲からなかったと。
それこそヘッジができない状態、
はい、もう要するに運用者としては、最悪の年だったと言われてるのが、まあ、2018年なんですよ。で今年はなんだかんだ言って、まあ、株が2割ぐらい上がったと言うんですけど、まあ、今年もね、皆さん、その相場の主役は中央銀行、
中央銀行、
うん、だから去年の9月から12月まで株が急落して、これはえらいこっちゃと。でね、予定でいくと今年アメリカはね、景気いいんで利上げに行くっていう話だったんですけど、もう全部ちゃぶ台返しになっちゃって、去年のクリスマスにムニューシンが、PPT と、株価下落防止チームというのを招集して、まあ、これは JP モルガンだとかいろんなのが入ってたり、 FRB 議長も全部入ってるわけです。取引所の理事長とかね。で、まあ、いわゆる、まあ、言葉は悪いですけど談合相場みたいになって、まあ、あの年金に、債券を売らして株を買うというのが去年のクリスマスに出て、そっからはもう利下げだ、そら資産売却はやめるとか言って、今もうあの9月のレポ金利の急騰以降はですね、もう短期市場をジャブジャブにしまして、まあ月に600億ドルずつあのトレジャリービルというのを買い入れてまして、もう事実上の QE4 みたいな相場になってると。そうすると今年相場があったのは、その1月からわーっと上がった局面、これもまあアメリカの PKO で、この9月のレポ金利が 10% に跳ね上がって大変だと。でこの年末50兆円日本円で金ばらまいてるわけですから、もう金で金でジャブジャブで、でまあ、あの相場見てるとね、トランプの貿易戦争がどうのこうの言うんですけど、結局9月から上がってるわけです、年末まで。 だからもうまさに中央銀行の自作自演相場と。で、その中で金利が上がらないことをいいことにですね。まあ企業は全部借金をして自社株を買うと。あるいはね、まあソフトバンクのビジョンファンドに代表されるように M&A をして、資産も負債も両方膨らまして、まあ会社を大きく見せていくという二つのその、要因でアメリカの株が上げているというのが今の現状なんですね。
はい。今金利というキーワードも出てきたんですけれども、はい、今後の経済見ていく上で金利が大事ということで、ここからのお話は本編でしっかりと伺っていきたいと思います。この後は現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんと経済評論家杉村富夫さんに2020年相場の展望や心得をたっぷりお話しいただきましょう。それではザ・マネー人生100年時代スペシャルを進めていきましょう。
西山幸四郎のマーケットスクエア。
ここからは現役ファンドマネージャー西山幸四郎さんにお話を伺います、はい、さて西山さん、はい、今後の経済を見ていく上で金利の動向が大切ということですけど、
は
い、
もう我々のファンド勢はですね、まあこの相場というのはまあ中央銀行バブルと、まあ自作自演でですね、まあ日本見てても明らかのように日銀の ETF 買いが最大の買い勢力と。だからまあ中央銀行がいわば値付けしていると。まあアメリカもそうですね。ジャブジャブにして株を押し上げるということで、まあそれにですね、結局まあ政治家が今大きく、まあ選挙で勝ちたいとか支持率上げたいっつんで、まあとにかく株の下げは許さないぞと。経済の循環は認めないということになってきてるわけです。で、それはね、ちょっと資本主義の危機じゃないかっていう意見が、まあいろんなところで出てまして、要するにですね、その、経済っていうのは循環なんですけど、循環を止めてしまおうと。ね、ずっと右肩上がりで上がらないといけないと。これはまあ社会主義のいわゆる計画経済と。まあ要するにね、それがうまくいきゃ、スターリンとか毛沢東の時代が今でも続いてると思うんですけど、これはどっかで破綻するわけです。まあ無理があると。で、まあ何でも物事は循環なんですけど、その循環を止めようとする動きの中で、市場のボラティリティがなくなっちゃったんですね。
はい。
だから、これ結局ね、今株が下がると、すぐに、パウエルが何とかしてくれると。黒田さんが何とかしてくれる。ラガルドが何とかしてくれると。で、いつでも何とかしてくれたらいいんですけど、過去のね、相場の急落とか、その、まあ、激しい暴落局面っていうのは、みんなね、結局原因は中央銀行が作ってて、まあ、バブルを放置してしまったためにですね、その反動が余計にきつくなって起きてるわけです。で、今の相場なんで金利かというとね、ちょっと2、3年前に、ジェフリー・ガンドラックがね、今の相場を考える上で、全てがね、借金、はい、要するに歳出とか借金ですね、国が金をばらまいてその分だけ経済が上がるという構図が続いているわけです。なんか自発的な企業のね、設備投資とかそんなん行かずに、まあ今企業も設備投資しないで自社株買いばっかりやっとるわけです。で、そういう中でね、当然中央銀行とかその政治が介入してきて株を上げようとするんだから、それは売ってるとね、担がれて、まあ上持ってかれちゃうという危険がある一方でね、この相場に最後まで付き合ってると結構リスクも大きいと。まあそれはまあ、そういうことなんですね。で、何がじゃあこの株高をリーマンショック以来ずっとその金融緩和というか中央銀行バブルで上がってきた相場がいつ終わるのかと。これはもう明確で、インフレになったらアウトなんですね。インフレになったら利下げもできません、 QE4 もできません、何もできませんと。黒田さんもマイナス金利の深掘りもできませんということになっちゃうわけです。でね、我々がチェックしとかないといけないのは、借金を原動力に、まあ、負債と資産と両方膨らまして、今、景気がいいと。まあ、見せかけの景気の良さですよね。で、それで興奮して、その、市場が上がってるっていう構図にあるんですけど、この借金が増えるっていう意味ではね、 トランプは選挙に勝とうと思って、また財政出動をやるかもわからないし、まあ、ばらまきを当然考えてると思うんですよ。で、かといって民主党が勝っても、民主党っていうのはもともと大きな政府なんで、社会保障を手厚くしようと。当然予算は大きくなるから、借金はもう減ることがないわけです。で、借金っていうのは、低金利、今みたいにね、ゼロ金利とか、まあ世界中マイナス金利とか、そんな時代になっちゃうと、ものすごい低い調達コストで、資金が手に入るんで、いいんですけど、この借金が天文学的に膨れ上がってる中で、金利が上がるとですね、
はい、
企業はもう借り換えができないとか、あるいは社債が発行できないとか、一気に逆流していくわけです、
はい、
で、一つ金利だから金利が上がれば、まあ逆に言葉を変えれば、インフレになればもうアウトと。で、もう一つはアメリカで言うとドル安ですね。ドル安になれば、あの輸入大国のアメリカでね、当然ドルの価値が落ちてるわけだから、要するに輸入代金が高くなる。そうすると物価が上がって、悪いね、物価上昇、コストプッシュインフレって言うんですけど、それが起こりかねないということで、この金利とドルの動きと、で、まあ借金はもう増える一方ですから、もうこれはしょうがないと。だから今借金をいくら膨らましても、 MMT 理論とかいろんなのが出てきてるけど、世の中が回っていってるのは一重に金利上がらなかったことが大きいわけです。だからトランプが大統領になってから 55% 株が上がったっていうのは、金利上がらないからいくらでもばらまきができたっていうのが本質なんですね、
はい、
だからそれの低金利に乗って企業も自社株買い、 M&A をガンガン増やしたという構図になってるんですけど、まあ来年の相場を見る場合ですね、このドルと金利の動きが非常に重要になると。で、ガンドラックが言ってるのはね、金利高とドル安と、で、この負債の、増大ですね、これが一緒に来るともう危険なカクテルだと。これもう悪酔いしちゃって、もう市場もね、終わりだと。ただ今のところ、その借金が増えてる以外の、そのドルはね、一応利下げしてるのにドルが買われてるっていうおかしなことが起きてるわけです。で、トランプだってドル安にしたいと。アメリカの借金減らすには、ドルの価値を半分に下げたら、アメリカの、あの借金は半分になるわけですから、米債発行して全部他国に買わしてるわけですからね。それをやりたいんだけど、金利持ってるもんで、アメリカだけは。どうしても株、あの金がアメリカに入ってくるわけです。で、長期は上がらないんで、そのアメリカに入ってきた金は、長期金利上がらなかったらいくらでもバブルしますから、株だとか不動産に全部流れると。
はい、
今、すごいいい循環になってるんです。ただ、いい時代はね、ついちゃん長く続かないんです。
はい。
だから、それが何かのほころび、何が原因になるかわからないんですけど、それが起こった場合はね、
はい、
ちょっと厳しい場面も想定しないといけないと。
はい。西山さん、じゃあ、金利が上がらない間は株は買える？
もういくらでもまだ、パウエルも何でもできるし、黒田さんも何でもできる。かといってね、日本のその失われた30年か25年か10年か知りませんけど、日経平均がね、38,586円から6,994円まで、まあ8割ぐらい下がったと。で、その30年間日本は、利下げもしたし、ゼロ金利もしたし、マイナス金利もしたし、財政出動もね、借金が1000兆円超えるほどやったわけですよ。だけど何も景気良くなってないじゃないですか。だから、もうリーマンショック以降、金融緩和もほぼやり尽くした。で、財政出動もリーマンの時、まあ中国をはじめとして、めちゃくちゃ財政出動して、もう借金だらけになってるんですよ。で、今後はね、もうそれやっても効果が限られるというのは、もうみんながわかってるわけです。
はい。
もうそんなインパクトはないと。かといって金でジャブジャブだから、結局ね、金利が上がらない限りは、だらだら横ばいのね、まあ、金余りですから若干右肩上がりの 横ばい相場が続くんじゃないかっていうのがね、今のファンド勢の見方なんです。
うん、じゃあ金利が上がらない間は買いで、金利が上がってきたら売りか。
そういうことです。
はい。
もうすべて、金融の世界のね、一丁目一番地はアメリカの長期金利なんです。で、短期金利っていうのはね、ついちゃん、その、いくらでも当局がコントロールできる。まあ、アメリカだな、FF レートでコントロールできると。だけど、長期金利は、日銀のホームページも書いてますけど、コントロールできませんというのが、世の中の常識なんですけど、日銀は今その長期も釘付けて政策つって、アメリカが1930年代にやった政策を真似して、長短金利差の両方コントロールしてるわけです。で、そのコントロールが効かなくなるまではずっとそれを続けるわけです。で、それが続く限りは、バブルはいくらでもまだ行くわけです。ところが、バブルが長引けば長引くほど、そんだけ無茶苦茶なことしてるわけですから、その後の反動というのは、そのバブル期間が長ければ長いほど反動が強くなると。だから、相場というのはね、相場の始まりと終わりをね、我々常にイメージしてるんですけど、終わりというのは何かっつったら金利が上がったら終わりだから、株を見とくより金利を見ないとダメだと。まあ、究極はもう金利が上がればこの相場はアウトだということなんですね。
はい、
で、逆に上がらない限りはまだ何でもできるという話になってくるわけです。
でもその金利が何をきっかけに動き出すかはわからない。
わからないですね。だから、想定内のことっていうのはね、皆さん、その用意ができてるわけです。マーケットっていうのは大体こんなもんだろうと。で、驚きがないわけです。で、テールリスクっていうのは、まさかこんなことでというのが起こるわけです。だからこの前のね、その9月のレポ金利が、なんでね、2% くらいの短期金利市場が いきなり 10% になっちゃうのかと。で、それでね、長期金利の上げが止まらなくて、バンバン今オペレーションやって、金利を抑えてると。で、この年末年始で50兆円もね、日本円でばらまかなか、短期金利さえコントロールできなくなってきてると。これはね、まあ、いわば、もう市場が悲鳴上げとるんですね。だから、まあ、そうは言っても国がやってるんで、なかなかこの中央銀行バブルっていうのはしぶといんですけど、まあ、あんまりですね、調子に乗ってですね、ポジションをガンガンガンガン、まだまあ、金融相場の再来だとこれで、まあ、事実上の QE4 をやってるわけですから、行くぞ行くぞってやってるとですね、まあ、どっかで、まあ、足元を救われるというかですね、まあ、ちょっと、痛い目にあってもおかしくないようなね、まあ、危うさというのが今の市場というのは、まあ、内包されてるということなんですね。
今年はトランプ大統領の、あの選挙が、
はい、
大統領選挙がありますけど、トランプ大統領が出てきて、アメリカはやっぱり随分内向きな国になりましたよね。
うん、内向きというか、内向きにならざるを得なくなったのは、トランプが意味軸も言ってるように、こんな膨大な借金を抱えてね、日本やね、欧州がマイナス金利にしてるのに、なんでパウエルお前は利上げしてるんだと。これはある意味で、まあ単純かつ正しい見方で、要するにですね、その、利払いで困るわけですよ、金利上がったらアメリカは。だから、要するにね、これね、先ほど言いましたポール・クルーグマンが反省のね、弁を述べてるんですけど、
はい、
要するにね、グローバリゼーションをやりすぎたんだと。
はい、
で、自由貿易はいいと、金融資本主義はいいと、新自由主義はいいつってやってきたんですけど、その結果ね、まあ象徴的なラストベルトを中心とするアメリカの製造業がガーンって落ちちゃって、中間層がいなくなっちゃった。だから数パーセントのね、アマゾンの社長とかグーグルの社長みたいな金持ちと、もう多くの貧困層に今なっちゃって、その結果トランプが出てきたと。で、トランプのやってる貿易戦争っていうのは何のためにやってるかちょっと、もう全部アメリカに戻ってこいと。世界の生産ライン、ワールドワイドに広げてたのをアメリカに戻して、アップルもね、アメリカで製品作れと、中国じゃなくて。 で、米国人の雇用確保しようという運動なんですね。だから、もうその、金融資本主義とかね、グローバリゼーションというのは、リーマンショックで終わってまして、こっからすごい難しい過渡期に、今入ってきてるということなんですね。だから、その中で、相関関係もなくなって、全部買い全部売りの相場になってるんで、運用っていうのはすごくやりにくくなってると。
はい。
で、我々もね、すごく頭が痛いというのが、今の状況なんですね。
相関関係がなくなっていく中で、どうやってこれ今年、来年取引していくんですか？
いや、だから、要するにですね、中央銀行の、金のばらまき方の動きと、あと金利の動き、その二つをチェックして、まあ、例えばね、来年また何とかショックみたいので、ちょっと株が下がれば、当然、まあ、また連銀が金ばらまくと、まあ、パウエルが動いてですね、FOMC で対策打って、また下がったら上がるということが想定されるわけですけど、その時に金利が上がってたら、それはできないわけですから、まあ、とにかく1にも2にも金利が上がるか上がらないかと。いうことがですね、焦点になってくるということなんですね。
はい。はい、株は中銀の介入でなかなか動きづらくなっているっていうお話が。う
ん、まあ当然下げるもん止めちゃうわけですから、上がるときも上がらないと。で、それはね、官僚的にはすごく居心地がいい。動かない。官僚っていうのは変化を嫌いますから、居心地がいいかもわからないんだけど、市場はマーケット参加者がどんどんボラティリティがないと減っていくわけですよ。で、その板の薄いとこで何か起きると、またこれまた大変だなと。だからレーダリオはね、もうその相関関係で相場張る人なんですけど、もう金融システムが壊れちゃったと言ってるわけです。で、彼はね、もう金融政策は今のれんに腕押し機、プッシング女ストリングと。手応えがないんですね、何やっても。でそういう中で、まあ当然ね、そうは言いながら、この金余りの中でバブルがさらに延命する可能性もあるし、あるいは金利が上がったら、異変が起こる可能性があると。まあそこら辺に注意してですね、慎重にですね、運用をやっていかないといけない時期に入ってんじゃないかと。いうふうに私は思ってます。
はい。で、中銀の介入で動かなくなっているっていうことは、レンジみたいな動きに来年もなりやすいのかなと思うんですけど。はい。
もう今年の為替相場見てたらね、去年10円動いて8円だと。で、今三角持ちでやってて、だんだん。
2020年の西山さんのドル円の先っぽの方になってるんですよね、三角持ち。
あれはね、月足で行くか、週足で引くかによって、まあ時期は異なるんですけど、4年にわたってですね、為替も、まあ、GPIF 中心に PKO 的な買いが入りますから、そうするとですね、上も下も行かない相場が続いてるんですけど、さすがにね、ついちゃん、4年間のエネルギーが上行きたい、下行きたいっていうのがもう、たまりにたまってるわけですから、はい、動き出したらね、ちょっと怖いなと。だから私はまあ円安にまだ金利あるからね、ドルが買われて、ドル円が円安に行く可能性もあるし、かといってもう利下げもしてね、利上げもできないアメリカがね、なんでドル買う理由があるんだと。いうことで、今日本全体見ると、もう金融機関は全部外債投資でしょ？ジャンク債の CLO とかそんなんまで買ってると。ね。もう利回りが欲しくて何でも買うと。危ない商品でも何でもリスク取って買ってると。で、個人投資家もほとんど円を売ってるわけですよ。で、そういう中で、膨大なこの円ショート、円の売りが溜まってる中でね、何らかのことが起きれば、それのアンワインド。
逆回転が。
うん、巻き戻しっていうのは起こるわけですよ。だから上も下もこれも両方可能性があって、私はね、どっちかこの三角持ち合いを抜けた方にストップロスを置いてついていこうと。だからね、あんまりもう決め打ちみたいなことをしてもね、しょうがないと。で、辻ちゃんがそのさっき言ったのは、じゃあレンジ相場になるから。
そうなんです。レンジ間で株もじゃあ中銀が介入して動かないならレンジで取引したらいいんじゃない、はい、って思ったんですけど。
それはね、レンジ相場のレンジを当てるというのはね、辻ちゃん。
はい。
ジョージ・ソロスでもポール・チューダーでも、もう名打てのね、トレーダーでも レンジを当てるのは無理なんです。
無理。
トレンドというのは買いトレンドが発生した、売りトレンドが発生したと、まあそれは何で定義するかは別として、トレンド発生したら、例えば買いトレンドが出ましたと、これは買いポジション取って下にストップロスを置いておくと、そうすると損失限定で、もし買いトレンドが大きくなったら儲かると、これはオプションの買いと同じなんです。これは誰でもできる。ところがね、レンジを当ててくださいと、これはね、辻ちゃん、誰でも当たる。逆に言えば日経平均は来年1万円から5万円の間に入ります。
広すぎますねちょっと、
はい、あるいはまあ1000円幅でもいいんですよ。だからそんなレンジどうやってボラテリティを当てるんですかということになると、当たらないから、プロはですよ、アウトオブザマネーって、今の現在の株価からものすごい離れた行使価格の買う権利と売る権利、コールオプションとプットオプションを両方ショートすると、売ると。そうすると、オプションのプレミアム料が、そのレンジに、広いレンジに相場が入ってる限り、受け取れるんですけど、今や市場のビックス指数見てたらわかりますけど、ボラテリティがないんで。ねえ、ついちゃん。プレミアム料がすごく安いんですよ。もらえる、そのプレミアムが。で、リスクだけでかいということになっちゃって、まあ、この動かない相場っていうのはですね、いかんとも仕方がないと、
はい、
だから私はね、このまま行ったら市場参加者がね、そもそもリーマン以降のこの10年にわたってバブルが続いてきたんですけど、歴史的に言うとね、市場最小の参加者による史上最大のバブルと言われてるわけです。
史上最小の参加者
なんですね。そうです、参加者がいないんです。なんでいないかっつったら、 SP500 を1単位買うのに何時間働かなきゃいけないのかと。要するに GDP に比べて、あるいは給料に比べて資産価格だけが上がりすぎちゃって買えないんですよ。だからそれがバフェット指数の 150% ということなんですけど、明らかにバリエーション的には割安なんてことは一切言えないマーケットになってる。だけど金余りというのはね、金余りのバブルというのは、もう、その、バブルというのは一回動き出したらなかなか止まりませんから、高値からさらに高値になるという運動なんですよ。だから下手に売ってると、それまたやられちゃうということもあってですね。まあ非常に難しいんですけど、基本的にはですね、企業業績がついてこない限りは、株の上値もおのずと限界があると。だからパターンとしてはですね、若干右肩上がりのダラダラしたレンジ相場が続くんじゃないかなというのがね、基本のシナリオなんですけど、それは金利が上がらないという前提が壊れたらですね、もう一気にそのシナリオは壊れちゃうと、
はい、
いうことなんですね。
はい、来年の相場は金利に注目、金利が上がらない限りはまだ買っていけるというお話いただきました。
まあ買っていけるかどうか分かりませんけど、はい、我々ができることは利益のコントロールはできなくて損失のコントロールだけですから、要するに自分のお金がいくら減ったら相場から撤退するというのをあらかじめ決めとかなきゃいけないということなんですね。
はい、ここまでは西山孝四郎さんにお話を伺いました。この後は杉村富雄さんのご登場です。
司会良好杉村商店。
それではここからは杉村富雄さんの登場です。杉村さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、2019年もほぼ終わりに近づいております。まあ今年もいろいろマーケットではあったわけなんですが、振り返りつつ来年の見通しなんかお話を伺っていこうかなと思いますが。
そうですね、まあ2019年というのはですね、非常にそのまあある意味厳しい年でしたよね。まあイノシシ年でしたね。まあ衝突猛進とはいかなかったということですよ。1月4日の第8回の日経平均株価が、なんと452円安 19,561 円で終わってるんですよね。前年、その前年2018 18年の12月26日に 18,948 円の安値をつけているという、いわゆるその10月の2日に24,448円の戻り高値をつけた後、まあ2018年から2019年にかけて急落をしたと、まあこういうことですね。そして、実は8月までそのもたもたもたもたが続いたという、日経平均株価で言えば8月の6日に2万トンで110円、そして26日に2万トンで173円という、まあ、ダブルボトムをつけたような感じで、そこから一気に2万4000円台まで戻したと、こういうことですから、まあ、結果としては、終わり良ければ全て良しという、まあ、ハッピークリスマスでしたね。
そうですね。
まあ、昨年はもう全くその、ね、飛んだクリスマスプレゼントでしたけどね。
クリスマスにサタンが来たなんてね、言われるぐらいでしたけれども、そうそうそうそう、今年はサンタさんが、
ね、サンタさんがちゃんと来たんですよね。素晴らしいね、年の瀬ですよね。だからまあまあね、やっぱり2019年の年末年始と、まあ2018年の年末年始っていうのはもう、要するに状況は180度違うんじゃないですか、
はい、
やっぱり振り返ってみれば、ここ数年トランプ大統領に振り回されたということですよね。だからそのトランプ大統領がに振り回された大きな転換点が、まあ、2018年では10月の4日のペンス副大統領のハドソン研究所での演説と、まあ、ハドソン研究所といえばね、ご案内の通り、アメリカにおける対中国強硬派の拠点ですからね。だからもう中国に対する宣戦布告と言われるぐらいの過激な発言でしたよね。まあ、そこから新東西冷戦構造のスタートだと、世界景気は悪化するぞということで売りまくったんですけれども、まあ今年は真逆でしたよね。
はい、
まあやっぱりその大きな転換点っていうのはまだ6月4日にあったと思うんですよね。6月4日に、まあ演説をペンス副大統領がやりたいと言ってトランプ大統領に、言ったところですね、やめておけと、その日はダメだと、こう言ったところにですね、やっぱりトランプ大統領っていうのは意外と頭いい人ですね。
こう木を見るに瓶というか、う風を読むのが上手ですかね。そうそうそう
そう、ね、だ意外とペンス副大統領があまり先行きのことを考えてませんよね、
は
い、トランプ大統領6月4日になんで辞めさせたかっていうと、この日は天安門事件30周年記念日ですから、ここでやったら中国を刺激するのはもう目に見えてますしね、過激な発言になるのはもう火を見るより明らかですよね。だそれやめとけと。そして10月の24日に今年はやったわけですけれども、ウィルソンセンターの行事の一環としてワシントンのコンラッドホテルでやった、はい、まあ、ここがやっぱり大きなですね、私は2020年に向けての相場の強さの要するに背景というか原点がここにあると思うんですよ、
うん、
ウィルソンセンターってね、ご承知の通り第28代アメリカ大統領の功績を称える、要するに国際外交研究所ですよね。だこのウィルソン大統領がじゃあ何の功績があったかって、私は大まかに3つあったと思うんですよ。一つはモンロー主義を捨てて、いわゆる孤立主義を捨てて第一次世界大戦に参戦を決断したということですよね。連合国側の一員としてドイツと戦った、これが第一で、二つ目は国際連盟の創設に関わって実際作ったですね。で三つ目は関税を大幅に引き下げて世界貿易の拡大を要するに促進したと、この三つがですねウィルソン大統領の功績ですよと。ここまで言ったらもうリスナーの皆さんお分かりだと思うんですが、トランプ大統領と対極にある人なんですよね。でしかも民主党なんです、この人で。そこを要するにいいよやれよとね。やっぱりトランプ大統領ってのは非常に劇場的な人ですから、バイデンさんがなんでクビになっちゃったかっていうとね、やっぱりアフガニスタンの問題でちょっと一言余計なこと言ったからクビになっちゃったんですよね。だから強硬 まあ、発言をしたんですよね。で、要するにアフガニスタンからの撤退はまずいぜと。これはやっぱりもっと軍隊を投入するべきだっていうようなことを言ったら、今はその時期ではないと。ここは撤退するんだという選挙モードに入ってますから、2020年の再選モードに入ってる時に、これから戦争を拡大するっていうような人はいらないわけですよ。だから特別補佐官をクビにした。だからペンス副大統領が、やっぱり、その、民主党の大統領を検証する、ウィルソンセンターで演説をやるって言った時に、そこをうまく、要するに考えなければ、ペンス副大統領クビですよね。あの性格から言ってトランプ大統領の。それをやらしたことが、私は6月4日と、だから10月24日の、まあ要するに、まあ演説を延期してやったということが、中国に対する明確なメッセージだと思うんです。うん、で、それをやっぱりマーケットが読み切るまでに、数ヶ月かかったんですよ。まあ日経平均で言えば8月の6日、8月26日ですからね。6月4日に分かってたのが、そのやっぱり読み切れなかったんですよ。だ読み切れないっていうのは、やっぱりマーケットっていうのはやっぱりその賢い人ばかりではないんですよね。
はい。
まあ、よく分かってない人の方が多い。
いろんな人が ね参加して
ますから、いろんな多種多様の人が入ってますからね。でそれがやっぱり明確に、要するに中国とは和解する方針だと、対中政策は変わったってのが10月24日ですよ。ね。で、そこから、やっぱり、ガガガガッと上がったわけですよ。
反攻撃始まりました。
そう。だから12月15日のね、追加の関税引き上げはないと、ずっと言ってきたじゃないですか。
そうですね。
ありえないと、ね。はい。それをやったらおしまいですからね。だからそういうことを考えて、相場の読みっていうのは、それが現状を正しく認識することだというのが大事ではないかと思っています。まあそういう意味で2020年というのはトランプ大統領にやっぱり相変わらず振り回されると思うんですよ。
はい、
ただトランプ大統領が再選に向けてやっぱり微妙に、要するに対中政策でも世界の要するに外交政策でも変えてきてるっていうところはね、やっぱりあの人は賢いんですね。で、まあ、もともと就任当初から、ザ・マネーなんかでも再三申し上げてきましたけど、あの人は、ワイドショーなんですね。一つがワイドショー。で、二つ目が、プロレスファンですよね。
はい、
だから、ワイドショーということは、結局、国民受けするような、向こう受けする政策をね、時々打ち出すんですよ。だから中国はけしからんって言い出したりするんですよ。だから北朝鮮に対しても武力行使があり得るとか言ったりするんですよね。だけど良識に期待するとかまた言ったりする。だから劇場型っていうかワイドショーなんです。で私はよくワイドショーでですね、よく言うんですよ。まあ日本、まあ大体日本もワイドショーでわーっとテレビで騒いでですね、2週間経ったらもう忘れてんですよね。トランプ大統領はそういうところがあるんですよ。だから基本的にトレンドをしっかり読んで軸を固めて、トランプ大統領の発言に、まあ言動にね、ツイッター攻撃に振り回されないというのが大事だと。これ2020年も同じだと思うんですよ。そして、まあ、これまた再三申し上げてるんですけれども、ニューヨークダウが、まあ史上最高値ですよね。で、出遅れということで言うと、PR が19倍に買われてます、ニューヨークダウが。で、PBR は4倍に買われてます、ですね。ということは、まあ、日経平均株価の PR が14倍台。で、PBR は 1.1 倍、まあ 1.15 ぐらいですけどね。まあ上下してますけど、1.15 から 1.17 ぐらいの水準。まあ、向こうは4倍ですから、非常に出遅れてるんですよね。で、その出遅れてる、じゃあ、PBR4 倍に買えば8万円になっちゃうんですよね。今一株純資産が日経平均が2万400円ぐらいありますからね。で、一株利益がだいたい1640円ぐらいありますからね。まあ19倍まで買うと3万円ちょっと超えるということですよね。だからまあ上値の目処として2020年はですね、やっぱ3万円っていうのはやっぱり念頭に置いててもいいんじゃないかと思ってるんですよ。っていうのは一つはその昭和の終わり、1989年1月6日の日経平均株価3万飛んで209円なんですよ。 で、昭和の終わりで平成はずっと株価的には良くなかった。その失われた25年の、まあ要するに要因、悪材料がほとんど消えたか解消されつつある。となるとやっぱり3万円を目指していいんじゃないか。で、ニューヨーク並みの PR に買えば、まあ3万円、1000円ぐらいになるんですよね。だからまあそこらあたりを、まあ来、2020年はともかくとしてね、まあ2021年にかけて、まあ目指すんではないかと。まあ東京オリンピック・パラリンピックが終わった後ね、まあ宴の後という虚脱感は出るかもしれませんけどね、まあそれを乗り越えていけるんではないかと。で、出遅れてんですよ、何しろ。あの日経平均株価。まあ出遅れっていうことでよく言うんですけれども、ブラックマンデーの時、まあ1987年10月19日でしょ？ニューヨークダウが1738ドルですよ。この日のね。で、よく、10月20日の日経平均株価が21,910円です。ですね。ニューヨークダウちょうど直近の高値で、16.4 倍になってるんですよ。日経平均株価はですね、1割しか上がってないんですよ。でこの差というのがまさに失われた25年の、はい、まあ、通知表ですよ。なんでそうなったかといえば、やっぱりその政治の迷走であるとか、パラダイムショックに対応できなかったとか、まあイノベーションの遅れとか、いろいろあります理由はね。ただ政治は今やですね、先進国の中で日本が一番安定してるんですよね。
そうですね。
ええ。だから、まあ、そういう意味ではね、ドイツのメルケルさんもなんかもう、迷走迷走ですし、
はい、
フランスのマクロン大統領もね、もう変だし。
人気ないですね、マクロンさん、ね。
人気ないですよ。もう、イギリスなんかジョンソンなんか嘘つきジョンソンですからね。まあ、もっともその、イギリスとアメリカがね、アングロサクソン連合ということで、はい、うん、ちょうど1980年代のサッチャー・レーガン連合というようなのが、形成されるんだという人もいるんですよ。で、これはまあ考え方としてはいいかもしれませんね。
はい、あの EU を出て、
そう、あの時に要するにレーガン、サッチャーですね。そして日本の中曽根さんという三極が手を携えてやったと。で、今回はトランプ、安倍、ジョンソンという形でいけばね、まあそんな言われてるほど悪くはないかなという感じはしますけどね。まあそういう、まあ政治経済っていうのはもちろんその経済を政治は超えますからね。まあそういうことですけれども、ただまあ、大体相当悪い最悪シナリオまで売りましたよね。だそれがやっぱり、いわゆる落ち着いてくれば、日経平均株価がね、2万3000円だ、2万4000円ってことはありえないですよ。まあそういう相場が起こる。で、来年っていうのは、実感十二支で見ると、可能へねという。これ所持更新、新芽が芽吹く年ということなんですね。だからやっぱり、平成の30年を超えて、新しい時代に入ってくる。だから希望の令和と申し上げてるんですけれども、やっぱり、柱は、イノベーションでしょうね。
はい。
一つは半導体。で、これはフィラデルフィア半導体株指数が、まあ、史上最高値圏ですよね。非常に強いと。それと、台湾の科研指数が、強いんですよね。で、台湾の、大体半導体メーカーっていうのはファンドリーなんですよね。はい、製造受託の会社で、いわゆる半導体のトップ、大手の企業の状況を、
よく反映している、分かっている。
情報を入手できる立場にあるわけですよ、うん、はい。そこが設備投資を増強しているっていうのは、やっぱり発注が増える見込みがあるってことでしょ。
TSMC ね、いいみたいですもんね。
そうですね。だからそれが、やっぱり半導体関連っていうのは、やっぱりどうしても、はい、まあ、外せないと。で、まあもちろんその、2019年度の、増益率と2020年度の増益率を比べると様変わりなんですよね。やっぱり2020年度っていうこと上位にやっぱりイビデンとか、
はい、
ね、サムコとか新越化学とか東京エレクトロンとか半導体関連が上位にダーッと入ってくるんですよね。だからやっぱり半導体関連は外せないなという感じがしてるんですけどね。5G と IoT がつながって人工知能なんかもこう組み合わさって 産業構造を激変させていくと、そういう、まあ、初年度になるんでしょうね。
スタートになる。
そう。だからそういう銘柄というのがやっぱり買われるんじゃないかということですね。だから、まあ、今も申し上げましたように、その来期の業績の伸び率が高い会社っていうと、イビデンとかね、4062とか、スクリーンとかね、7735とか、アドバンテスト6857、それから NEC6701、それから富士通6702、こういうと、アルバックなんかも上位に入ってくるんですよ、はい、6726とかですね、それから安立6754。まあ、レーザーテックとか出てきますね。6920。ソニーがやっぱり6758強いですよね。で、このあたり全部、やっぱり、半導体絡み、そして 5G ですよね。で、まあ、ソニーの場合にはセンサーですけどね。まあ、これも言ってみれば、自動車、自動運転であるとか、そういう、まあ、自動ブレーキとか、そういう新しい先端分野に絡んでくるんですよね。だそういうものがやっぱり買われる、ということになるんじゃないですか。まあ、日本が、この25年、失われた25年になって、まあ30年と言ってもいいんですが、なんで失われたかといえば、やっぱりイノベーションですよね。
はい。
イノベーションが遅れたっていうことでしょう。だからそれがやっぱり出てくる。それからやっぱり国内的には、やっぱり補正予算がですね、まあ26兆円だ、7兆円だというね、補正予算が編成されて、事業規模だけでも13兆円、公共投資だけでも6兆円と。で、それが全部その、国土強靭化っていうですね、まあ、強い国土を作るという分野に集中的に投資されますよね。まあ、私は先日、利根川を通って、栃木県の奥へ講演会で行ったんですよ。そしたら、利根川を電車が渡るときに、もう堤防工事、もう補強工事、でその利根川がですね、こう水がどこまで来たかって分かるじゃないですか、こう、
はい、
要するに泥が、
もう荒れちゃってますもんね、河川敷がね、
そう河川敷が本当にもうあと1メーターぐらいで超えたんじゃないのっていうぐらい、それを一生懸命今補強工事してましたよ。ただ私はこの国土強靭化っていうのは一級河川じゃなかったんです、今回ね。二級河川とか三級河川とか支流なんですよ、氾濫したのは。で、そういうところにきちっとですね、水位計を設置して、やっぱり防災に備えるっていうのは必要じゃないですか。だって氾濫したって、ね、例えば住民の人が市役所に、水が天井まで来てますって言って、
はい、
どこが氾濫したのってね、防災課とか危機管理室はそういう対応ですよ。要するに水位計がないから。で、それを、水位計を設置して、そして、本部で、もう要するに IoT を使ってね、もう機械的に全部情報を取れるということにしないとダメですよね。だから私は6709の明星電機なんかはね、まあ足元の業績は今一つって感じなんですが、受注は7割増ですよ。地震計とね、水位計。これはもう本当に今、受注殺到してます。だから良くなってくるんじゃないですか。で、もともとそのアメダスとか、よくテレビでやってんじゃないですか、アメダスによると。これ、システム構築したのはここですからね、明星電機ですから。まあそういう意味ではやっぱり、防災でも新しい分野のところにやっぱりお金が流れていくということですよね。そういうことも考えていく必要があると思います。
5G、そして半導体、防災、国土強靭化あたり、引き続きテーマになりそうだということですよね。
はい。
まあ、イノベーションという意味では、本当に杉村さんも、その、半導体、デジタルのところってもう欠かすことができなくなってますもんね。
そうですね。それとやっぱり、その、イノベーションがですね、どういう形で、まあ、産業界に関わってくるかというと、
はい、
まあ、私はですね、遅れてる分野だと思うんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、例えばその、教育の分野だとですね、はい、まあ、パソコン今回、一人一台入れようと、こういう話になってましてね。まあ、財務省は最後まで反対したようですが、鶴の一声で首相が一人一台。ね。だパソコンの、要するに関連企業っていうのは、もう今大変なんですよね。忙しいんですよ。で、その、いわゆるエドテックと言われるですね、エドケーション テクノロジーですよね、エドテックの分野とか、それから、いわゆるヒューマンリソースと言われる、はい、ヒューマンリソーステック、HR テックという人事とか採用とかですね、求人、まあ求人ですよね、そういう人事評価とか、そういう分野とか、非常にその、まあ、要するに人の頭とかそういうのに頼ってる分野ですよね。
経験値みたいなものでね、そうそうそうそう、今まで判断してきましたけれども ね、
そういうところにやっぱりそのイノベーションを起こそうという動きあるでしょ。それから不動産テック、はい、リアルエステートテックですよね、こういうのがあったり、それから運輸業界の場合にはちょっと視点が違うんですが、フィジカルインターネット、とフィジカルインターネットという、まあ要するに物流のまあ、合理化というか、
近代化
というのがね、起こってるでしょ、はい、全部遅れてるんですよ、遅れてる分野に行ってる。そうすると、まあ、例えば不動産テックでね、グッディホールディングスとか、リブワークとかね、こういうのが出てきますしね、まあ、運輸業界のフィジカルインターネットでは、やっぱり、要するにトラックをそれぞれの会社が、運転手さんとトラックを保有してそれぞれでやって、それをみんな統合できないかって声もあるんですよね。それからドライバー不足ですから、要するに隊列輸送、まあ東京から大阪には東名自動車道をですね、5台10台、
はい、
要するに並んで走るわけですよ、でその時先頭の車だけ運転手さんがいて、後ろはその
ついていくね、
ついていく
センサーでね、
と無人運転でついていく、はい、ですね、まあ、そういうのを、まあ、実際実験で行われてますしね、でそういうことが起こったり、それから技術革新でも今話題になっているのはディープテック、ディープテックと、まあ、要するにシャローテック、まあ、深いか浅いかの違いですよね、ディープですね、ディープテック、シャローテックという、まあ、この今のインターネットなんかシャローテックって言われてるんですよね。で、次の、まあ、例えば宇宙開発とか、海洋開発とか、いうところのディープテックに、実は今お金がどんどん流れてるんですよね。だから、IHI グループとキャノンがですね、はい、和歌山県で、串本で、はい、ロケットの発射場を作ってますよね。つい数ヶ月前、クワイレ式があって。で、宇宙開発をやると。で、ロケットを打ち上げる。民間でですね。で、これにも実は明星電機絡んでるんですよ。
あ、そうなんですね。
だから明星電機っていうのは、要するに宇宙開発に非常に強い。もともと NEC の子会社って。それを IHI がファンドから買収して、完全子会社 50% 以上、まあ、完全子会社じゃありません。50% 以上株式を保有してるんですよね。だからそういうことが起こってる。だから、イノベーションの中から新しい企業、出世株が出てくるはずですよね。だからそういうものを丁寧にチェックしていくということですよね。で、当然半導体がメインですから、半導体関連の中でですね、まあ例えば、6928の榎本とかですね、それから光栄化学工業、まあ要するに、4367とか、こういうのがありますよ。で、まあ工業化学工業っていうのは、住友化学が 55.7% 持ってるんですよね。だから親子上場の解消というところでもこれは関係ありますよね。だから、親が 50% 以上持ってる上場企業と。で、逆に言うと電子材料とかもやってる、例えば A&D っていうのは、ホロンの 50% 株主ですよね。で、これは、子供じゃなくて親の方が安いですから。出遅れてるっていうことになりますよね。だから半導体関連のところはいろんなのが出てくると思うんですよ。だからそういうものを丁寧にですね、拾っていけば、もともとその収益力あるんですよ。で、PR で非常に割安なんですよね。はい。だからそういうものが買われる可能性があるという、まあ、2020年は個別物色です、基本的にね。まあ、材料株が乱舞する1年になると思うんです。だからこそテーマ性をしっかり考えて、うん、そして銘柄をしっかりですね、まあ、チェックしていただきたいと。まあ、何はともあれザ・マネーをしっかり聞いていただきたいと 思っております。
そうですね、今年も大変お世話になりまして、さらに来年もね、皆様にはぜひ番組を聞いていただければなと思います。杉村さん、最後に2020年といえばアメリカでは大統領選挙も控えております、うんうんうん、このあたりマーケットにどんな影響あるのか。
これはね、ほぼですね、トランプ再選が確実になりました。で、これはもう説明がいるかもしれませんけど、簡単に言えば民主党の作戦ミスです。弾劾を持ち出した、
うん、
弾劾は絶対民主党に不利です。これは要するに上院での審議が1月末に始まりますけれども、審議期間中は禁足令がかかります。厳格な禁足令で、今上院100人定員なんですが、47人が民主党、53人が共和党ですから、そもそも弾劾成立しないんです。これ、それで時間を浪費することによって、実は民主党47人のうち6人が大統領候補に立候補して出れないんです、ワシントンから。ところが席を離れちゃいけないって言うんですから、離席禁止令が出るんですよ。そうするとですね、選挙運動なんかできないですよ。
そうですね、
ね、だからジュニアーノさんが非常に有利になりますよね、後出しじゃんけんで。
ブルンバーグさんですか。
ブルンバーグ、
あ、ブルンバーグさん、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、うん、
まあでも本当にその2020年大統領選挙の結果によってはちょっとマーケット大きく影響を受けちゃうかもしれないでと言われていましたけれども、大体方向性も見えてきていると。
いや、現職もともと有利ですからね、うん、
はい。
まあ、トランプ大統領がですね、まあ、よほどの、まあ、ミスを起こさない限り、ほぼ再選間違いないということじゃないですか、うん。まあ、あの人は自身の支持率とニューヨークダウンの水準を非常に気にする人ですからね。まあ、なんかあれば、すぐ方針は変わる。プロレスだから、
はい、
相手に致命傷を与える技はかけない、うん、こういうことです、
はい。2020年カノエネということでした。希望の令和に向けて新しい芽が出てくる一年になりそうです。杉村富夫さんでした。ありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
番組もそろそろ終わりの時間が近づいてきました。西山さん、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日はですね、ここでお知らせを入れさせていただきたいと思います、はい。ラジオ日経リスナー感謝祭と銘打ってプレゼント企画を実施中です。金曜ザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアからは、抽選で5名様にマネースクエア特製2020年卓上カレンダーをプレゼントいたします。また水曜ザ・マネーからは抽選で10名様に杉村富夫新刊本2020年はこの株で大賞だをプレゼントします。ご希望の方は番組ウェブサイトからリンクしているラジオ日経リスナー感謝祭特設ページから、または郵便番号 105-8565 ラジオ日経ザ・マネー杉村富夫新刊本、もしくはマネースクエア卓上カレンダープレゼント係宛てにご応募ください。必ず番組の感想をお書き添えください。番組プレゼントの応募締め切りは1月7日必着です。さて、ラジオ日経リスナー感謝祭、この後はミュージックボヤージアンソロジーでお楽しみください。
はい、私もこの後ですね、17時15分から登場しますので、皆さんぜひお聞きください。
それでは皆さん、良いお年をお迎えください。